こんにちは、スヌープのミキコです。スヌープミキコのしゃべりまくりスティ第985回、あと15回で1000回、すごっ。985回です。いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめましてでございます。スヌープのミキコでございます。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしたかったり、 CD の販売をしたり、久しぶりに CD の販売をしたり、音源の配信をしたりしております。そんなスヌープのボーカル、私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日は3月の28日金曜日、時間にして夕方です。6時27分35秒36秒37秒覚えてるかというところでございます。前週言ってたさ、その Windows 10なんです、これ私ね、10のタスクバーのところにある時計をクリックするとブーンとなんかスケジュールみたいなのがダンと出てきて、そこに日付と時間がドンと出てたんです、秒まで。なので6時27分50秒51秒とか言って、それ見ながら言うててんけど、もう時計がその大きい画面になブンって出てきたところのカレンダーの上のところに時計がまず表示されてない上に3月28で出て日も出えへんねんか。ほんでもうそれどうしようって先週それで気づいてびっくりしてんけど、まあいろいろ検索した結果、全く同じ画像をアップしてこれは何ぞっていうのを聞いてはる人がおって、そうそうこれこれやっと見つけたと思って、これで困ってんねん、前まで出てんやんかと思っててんけど、そこにいろんな人が回答、知恵袋じゃヤフー知恵袋じゃなかったんけどね、たまたま見つけて、そこで詳しい感じの方がいろんな方法を試すのをアドバイスされてたりとか、私が素人目に見たらちょっと読み込まんと分からへんぐらい、読み込んだとて分かるかどうか分からへんぐらい専門的な感じの返しをしてはるサイトを見つけて、でこりゃええと、本格的なところを見つけたぞと思ってんけど、結局その主さんが、主さんっていうか、そのこれどんなになってんねんっていうのを最初に問いかけてはった人が、あのお返事ありがとうございます、皆様が言ってくださったことを全部試してみたところ、結局元通りにはならへんと。で Windows 11に乗り換えるっていうのが、まあもう手のサポートも終わってることやし、11に乗り換えるっていうのが一番固いことなんやろうなっていうところに落ち着きましたと、ありがとうございますっていうところで諦めてはったから、これぐらいの知識のある方がやっても無理なことは私は多分無理やということで諦めることにしました。ので手元にある iPhone でなんとか秒数を読もうとはしてるんですけど、うまいこといかないのでちょっとそれも考えようということで、今日も最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。スヌープミキコのしゃべりまくりスティ第985回、始まり始まり。ということで暑いです。今日はね、今お部屋が 24.8 度、湿度 47%、 5月の陽気って言ってるけどね、そんなもんやないですよ。もう半袖でうわっつって日差しまで暑く感じる。もう今3月ですって、3月の末28日で、今日渋谷にちょっといつものお薬をもらいに、お薬をもらいにまあなんか、体弱そうな感じでいい感じやろ、いつものね渋谷に病院にこう定期的に行くんですけど、それに行ってきたん、久しぶりに、まあ暑って、一応半袖ティーにウィンドブレーカー的なものを、長袖を一羽織できるように持って行ってんけど、もうすぐ脱いで腰巻いて、もう腰巻いてても暑いからリュックにぶち込んで、結局もう半袖で、それでも暑っていう感じよ。もうね、渋谷の桜がもう何ちゅうやったかな、ソメイヨシノじゃなくて、それよりちょっと早く咲くちょっとピンクの濃い桜やねんけど、うわもう半分ぐらい散ってたわ、うわもう散ってると思って、でもピンクが残ってて綺麗やったけど、もう葉桜の木もあったりして、 木々によってちょっと進み具合がちゃうかってんけど、もうこんな暑いのに桜咲いてて綺麗わと思っててんけど、もう半分ぐらいやったけど、まあまあでもね綺麗ではあったけど、何しか暑いのよ。20もうそうやろな、25度とか言って夏日、もうどうすんので、今週末っていうからもう明日ですよ、明日から冬来んねんって。もうどうする、雪こそ降らねど冬が来るっていうから、もう今半袖やで。一応まだクリーニングには出してないからダウンはあんねんけど、ダウンにするのかコートにするのかっていうレベルで、でも冬が来るっちゅうもんで、明日一日だけじゃなくてしばらく土日月火ぐらいなんかな、冬が来るねんって。もうえらこっちゃで雨も降って、今日は朝方ズバーッと降ってたけど、昼からパーンと晴れて、それこそ半袖で暑いぐらいのご陽気やってんけど、もうめちゃくちゃやな。開花宣言も出たからソメイヨシノがちらほら咲くんやろうぐらいに思っててんけど、もう桜もまたびっくりやわな。えもう5月やん、これ散らなあかんぐらいの季節の暑さになってるやんって言って、ブワーって咲いてみたらまた冬が来て、サップ間違えた、これサップって絶対なるやん。どうしたらええのっていう、これはね風邪ひく人がかなりの確率で出てくるんじゃなかろうかっていう気がしますよ。この暑い寒いが極端すぎて、ちょっと春になったなとか、やっぱりまだ春言うても寒い涼しいから気ぃつけなあかんな、肌寒いなっていうぐらいのレベルじゃなくて、もう暑い、とにかく暑いっていうのから寒い冬に逆戻りするっていうからね、マジで半袖。今日お昼お蕎麦食べに行ってんけど、あまりに暑いからもう冷たいお蕎麦にしようと思って行ってんけど、お蕎麦なおつゆが飲みたくなって、真っ黒じゃないお蕎麦屋さんやったらつゆが飲めるから、こう見えて関西人でも真っ黒じゃないお蕎麦屋さんに行ったので、もうおつゆが飲みたくなって、あったかいのにわかめそば、わかめ大量そばにしてんけど、周りの大人たちはみんなほぼほぼ冷たいお蕎麦やったね。それになんかカレーつけてる人もおったり、なんや天ぷらかき揚げとか乗せてる人とか、いろいろよもりもりで食べてはったけど、でも普通のお蕎麦は冷たいお蕎麦の方が多かった。そらそうやなって思いましたね。みんな体気つけて、お薬とかも、あそうやそう、薬で思い出した、突然思い出したから何の脈絡もないけどな、うちの子供体が大きいから大人と同じ容量飲んでもいいっていう感じで考えてはるお母さんお父さんをちょいちょい見かけんのよ。もううちも165あるんですよとか、小学生やのにとかあるんですけど、それちゃうからね、体の大きさ関係ないからね。そのなんや5歳からしか飲めませんとか、12歳までは2錠やけどそれ以上は3錠とかあるやんか、15歳まで飲めませんとか、イブプロフェンとか。でももう大きいからもうよう食べるし、それこそ柔道とかもやってて、もう165もあるんですよ言うて、小6やけど12歳やけど。だから15歳以上のお薬、大人のと同じお薬飲んでもいいと思うんですってちゃうからね。何がちゃうかっていうと、大きさ、体の大きさを考えがちやけど、だから隅々まで行き届くとかっていうので、体が大きいから大人と同じぐらいの量飲まなあかんやろ、大人と同じぐらいご飯食べてんねんからって思わはるやろ。ちゃうねん、あのね、内臓が消化したりせなあかんやん か、この薬は胃酸で溶けずに腸まで届きます、成長剤とか言って言ったりしてるやんか。それは体のどこでどれだけ溶けて、どこで肝臓でどれだけ分解して、そこで残った成分がこれだけ小腸に行って大腸に行ってみたいなんで、そこから吸収されて血に乗って全身巡ってとかいうのが、お薬すごい計算されて作られてるでしょう。それがちっちゃい子は消化する機能が発達していないので、なので子供はこの量飲んでください、12歳まではこの量飲んでください、5歳より下は飲まないでくださいっていうのは、成長してへんねん内臓が、なので処理でききらへんのです。いくら体が大きい子でも内臓は子供なんです、処理能力は。 肝臓も腎臓もそのお薬を消化するところのなんやいろいろあるでしょう。液を出したり出さんかったり、血液に取り込んだり取り込まへんかったり、いらんもんおしっこで出したり出さへんかったりするでしょう。それが子どものできる処理能力と大人のできる処理能力はちゃうんです。赤ちゃんに蜂蜜食べさせたらあかんのも腸内環境が整ってないから、赤ちゃんはその殺さなあかん菌も殺されへんっていうことや。だから大人は蜂蜜殺せる、蜂蜜殺したかはあれ何菌、ボツリヌス菌やったっけ、なんとか菌を、その腸内環境が整っているの大人になると。なので整ってない赤ちゃんにはそれはもう殺人行為でしょ、蜂蜜食べさせるのは。そういうことよ。なので体の大きさ関係ないからね、年齢でちゃんと用量用法用量を守って飲んでください。お薬はもうほんまにもう来月誕生日なんですよとか言って悩んでるお母さんとかお父さんは分かんねん。4歳11ヶ月へと、で来月になったら5歳って、この5歳の薬飲めますよねっていうのは数字的にはあかんけど、まああと1ヶ月か、それやったら飲んでもまあいけんことないかっていう感じはするけど、体がでかいから例えばもう10歳やけど15歳のお薬、15歳から大人が飲めるお薬飲んでもいいと思うね、こんな体でっかいから小学生やけどって言ってるのは違うからね。未発達やから内臓は徐々に徐々に免疫つけて戦って大きくなっていったりするんやから、そこはね守っていただきたいなということで、なんかちょいちょいちゃうぞお母さんそれ違うぞって思いながらね、うちは子供がおらへんのでそんなこと何も困らないんですけどっていうので、これは覚えといた方がいいかなという、雑学というかちゃんと年齢に応じてお薬は飲んでいただきたいと。ちゃんと飲まんと効かへんようにできてるから、2錠飲むところを1錠にしてんねんとかっていうの、まあ自己判断でそれで効いてちょうどいいわっていうのやったら、多く飲むのはあかんで、でまあ1錠に減らすっていうのはそれでは効力発揮できませんけどって思うけど、まあ自己判断でな、それはもうしゃあないしゃあないということかな。あのあたりさんっていう生きてく生きてくの人が逮捕現行犯逮捕されたっていうので、もうなんやろうな、バレるやろそんなもん。そういう人が集う発展場と化している公衆浴場銭湯かなんかはあるとは聞くけれどもな、だからそこに行く人はもう覚悟を持って来てる人とか、そういうのんけじゃない人が来てるんかもしれへんけれども、いやーどうなんやろうな、そんなあそうなんやろうな、金積んでそういう専門の人で好みの男性とか用意してもらわれへんもんなんかね、そういうところでドキドキドキドキやるのがスリルがあって楽しいもんなんかね、銭湯で不同意性交かなんかやろ、性交っていうことはわいせつ罪じゃないから、やってもうてるっていうことやね、何かしらをなんか痴漢のようにこう触ってしまったとかっていうわいせつ罪じゃなくって、陰部を見せつけるとかいうことじゃなくって性交って言ってるからなあ、周りのスタッフさんにも家族とかおるやろうにな、そんなも活動できへんくなってしまう、でも見た感じそういう感じには見えるけれども、やったらあかんと思うわっていう大人がな、しゃあないとは言い切れへんやろそんなもん、加害者被害者になってもうてやで、どうなんやろうな、よう分からへん、そういう銭湯じゃなくてそういう風俗ではあかんのかい、だからそうかそういう子でのんきかどうか分からへんけど、好みの人見つけてドキドキするのがええっていうことなんかな、性癖っていうのはもうなあ困るんやろうなっていう、びっくりしましたということで、突然飛び込んできたニュースということでっていうか、あれ山火事さすごすぎひん今年大船渡やったっけ、すごいもうお家とかも巻き込んでえらい燃えたやつ、あれがあれやったっけ、なんか 消防庁かなんかの人が焚き火かなんか焚き火なんか燃やしてたのが飛んでったっていうのが原因やっていう風に自分で自白してる人がおるっていうのはあれあそこかな、なんかそれこそ近所のなんとか、いや違うか、オフだとなんかどっかのお家の人が焚き火してて、焚き火やったっけかな、なんかしててそれが飛び火して山火事になってしまったっていうやん。何しかその焚き火から飛び火しての山火事っていうのがあって、でやっと雨が降ってやっとこさ収まってきたっていうのがあって、今度岡山とあどこやったっけ2箇所今燃えてるやろ。で韓国もすごいどえらい広い地域燃えてるっていうやん。で韓国はなんかシンナーかなんかが置いてあってどうのこうのって燃えるやつがあってとか言ってるけど、岡山やないや、何しか多すぎひん山火事、この広い山火事が。で雨もそんな降らん、まあ、今日はちょっと降ったんかもしれんけど、鎮火するまでにすごい日時がかかって、日時っていうか日がかかってて雨が降らんで、こんなにもうだからさ、またってテレビでニュースで見た時に言うてもうて、あっちこっちそれ山と海の国ではあるけれども、こんなに何箇所も何箇所もこんな大規模山林火災っていうのがあったっけと思って、全部そのなる原因って何なんやろうね。その前のその大船渡とかのその焚き火が飛び火したっていうのはなんかで見たけど、今回のさやつとかもその焚き火が飛び火をしたからあんなことになってしまったっていうのがあって、大惨事になってしまったっていうのがあってからこっちやんか。だからこっちっていうかその西の方のあれは焚き火じゃないんかな、焚き火せえへんやろって、風に煽られて火が飛んでいくようなことであんな大火事に山火事になってしまうっていうのが分かっているがゆえにって思ったら、なんだろうな原因はって思ってまうねんけど、まあ火事と津波はちっちゃい時からママに言われててんけど、まあ、地震でうちは地震で全部潰れてしまった、全壊で潰れてしまったとはいえ燃えへんかったから、後から何しか取り出せたものがあったりしたけれども、火事と津波はもう火と水は全部をダメにしてしまう、燃やしてしまう、泥まみれにして使えへんくしてしまう、流してしまうっていうので、もう火と水はほんまに怖いよっていう風にちっちゃい時から教わってて、それがそのな東北のあの津波もあったし、今回のその山火事もあったし、ほんまにその神戸の地震の時も長田あたりがすごい燃えてしまって、もう戦後かっていうぐらいの感じになってしまってっていうのもあったんで、これまあ山があって海に囲まれている国で地震も多いから、明日は我が身とはいえ、まあ、山に住んでることはなかったけど、今までも海際っていうところでもなかった、街中には住んでたけど、これなんかな、上からバーって水まくとか、なんなんやろうなしかできへんけれども、原因がさ誰かがまあまあ悪さしたわけでは、悪気があってやったことやったらな、犯人があってこんなえらいことになったっていうのはあるやろうけども、そういうことでもなかったら犯人探しをするっちゅうこともせんでもええんやろうけれども、原因はさ、これはこんなことになるんやでっていう風な学びにもなるから、教訓にもなるからさって思うねんけど、なんやろうな、今年すごい多すぎひんって思って、ちょっとね、まあまあカラカラに乾いてるっていうのも、雨が少ないっていうのもあるんやろうけど、あっちこっちいろんなことを気をつけていただいて、何があるかね、自然には抗えないので気をつけていただいて、まあ、それせめて体調ぐらいはねうまいこと喋れてへんけど、しっかりと、美味しいもの食べていっぱい寝て体しっかり頑張っていきましょうということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。